薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。前回はね、クコの実の話でえらい盛り上がりましたね。
相変わらずですね、クコの実推しでね。いや、そうそうそう、もうすごくね、いいご質問をいただきましてですね、ありがとうございました。量のことでね、ご質問で、
そう
で、
う
ん、はい、ちょっとね、その時にね、言いそびれたんですけれども、うん、はい、皆さん、クコの実買う時って、結構迷いません？どこで買おうとか。
スーパーとかで売ってんのかな？わかんないです。どうするんですか？
今ね、スーパーとかでもね、売ってたりするんですけれども、やっぱり、いわば植物なんで、サイズとかね、産地とか、あと、なんだろう、出来？その、実の出来栄えっていうんですかね。
はいはい。
バラバラなんですよね。なので、やっぱりどこでお買い求めになるかによっては、良質なものが入ることもあれば、そうじゃない場合もあったりとか、いうんですよね。
なるほど、そうか。
で、結構ね、迷われるって方の話よく聞くんです。
はい。
どこで買ったらいいんですかねとか、とか、あと、ネットでいろいろね、今探す方も多いので、まあ、それはそれでいいんですけれども、本当にそこのお店のそれで大丈夫なのかなとか、思う方もいらっしゃると思うので、ね、なんか、自分のね、私のね、取り扱ってる商品ですって言ってご紹介するのも、なんかちょっと気が引けるんですけれども、もしね、お買い求めする先が、決まってなくて、どこで買ったらいいんだろうって迷ってらっしゃる方いましたらですね、ぜひ私のオンラインストアからも購入できますのでっていうのをちょっとお伝えしとこうかなと思って、そしたら私が横がですね、目利きしたもので販売をしてますので、安心です。
間違いないく好みだ、それ。
そこはね、本当にネットで探して知らない誰かから買うのって結構勇気がいると思うんですよ。ってか、私世代、もう若い方は大丈夫かもしれないんですけど、私とかも特に、って最初思ってたんですよ。これ本当に大丈夫？ちゃんとしたものが来るのかなとか。
そう、今さ、ネットとかでもさ、やっぱり、いろいろ品質の差ってあるじゃないですか。まあ、ここのに限らずね。
そうですよね。
で、やっぱり、いいものを取りたいですよね。体には。
そうですね。どっちみちね、お金を出してね、買うんであれば、ちゃんとした安心安全なものをね、買っていただく方がいいと思うので、素性が分かってる。
素性が分かってる。身元がはっきりしている。
身元がはっきりしている。そうそうそう。
いや、大事大事。
大事でしょ。
大事ですよ。だって今、本当に粗悪品って、あるから、世の中。
そうなんですよ。
ある。
ね。で、やっぱり、中国からね、中国でほとんど産地、栽培されているので、産地がそうなんですけれども、やっぱりその、中国のものはまあよろしくないと思ってらっしゃる方も、まあまあ、いるんですが、これね、でもね、品物によるんですよ。
よると思う。
全部が全部悪いわけじゃなくて、ちゃんとしてるものもあって、ちゃんと栽培されてるものもあるので、それをちゃんと仕入れてるかとか取り扱ってるかって、そういうお店かどうかっていうのをね、判断しないといけないんですけれども、買われる側はそういうのもわからないんですよね。
いや、わかんないですよ、そんなの。
で、ネットでは、ちゃんとしてますって歌うのは簡単じゃないですか。
みんな言ってるわ。うちの品質悪いですとか言ってない、誰も。
言わないですもんね。そうそうそう。だから、ほんまかって思うでしょ。そうなんです。だからね、まあ、素性はわかってる、私の方がね。
そうそう。身元ははっきりしてる。
身元はっきりしてますのでですね、もしね、買うところをどうしようかなって迷われてる方がいたら、まあ、弊社のオンラインストアからですね、クコの実も、買えますので、ぜひね、これを機に、買っていただいて、ね、1日大さじ1杯までいかなくてもいいんで、ね、コンスタントに取っていただくとね、それこそ、アンチエイジング効果高いですし、目にね、非常にいいですので、ということで、 はい、またちょっと再度お伝えしたっていうことなんですけれどもね。
ぜひ、概要欄に、
はい。
オンラインストアのね、リンク貼っといてくださいね。
はい、そうさせていただきますね。はい。お願いします。ということで、今日はですね、またまたですね、リスナーの方から質問が来てまして、
はい、
ぜひね、ポッドキャストで、テーマとして取り扱っていただきたいということだったので、はい。その話をしたいと思います。
ぜひぜひお願いします。
はい、いいでしょうか。
はい。
じゃあちょっとね、お便りのようにいただいているので、また。
ラジオやん、これ。ラジオやん。
嬉しいんですよね。ありがとうございます。ちょっと読ませていただきますね。
どうぞ。
はい。こんにちは。最近薬膳への興味が強くなり、本を読んだり、横尾先生のポッドキャストを拝聴しております。
うん、
突然ですが、ポッドキャストで扱ってほしいテーマのリクエストをさせてください。
うん、
産後、PMS がひどく、イライラや落ち込みで困っています、
うん。
ぜひ、女性ホルモンに関するテーマでのお話待ってます。ということで、
うん、
はい。のように。ご質問いただいておりますので、今日はですね、
うん、
産後の PMS についてですね、うん、あと、まあ、イライラとかについてですね、お話ししたいと思います。
これは結構苦しんでる方多いんじゃないですかね。
そうですね。やっぱり、うん、どうしてこういうふうな感情が湧き上がっちゃうのかっていうのが、
うんうん、
ちゃんと理由が実はあるんですよね。
はい、はい。
で、それがやっぱり皆さんは、ご存知ないので、それにこう左右されるんですよね、
うん。うん。
すごくね。もうイライラする自分に、また自己嫌悪になったり、
うん、
あとね、なんかわけもなくこう落ち込んでしまって、ね、
うん、
悪い方にこう考えたりっていうところがね、起こるので、
うん、
ちょっとどうしてそういうふうになってしまうのかっていうメカニズムからちょっとお話をしたいと思います。
はい。
よく私のこのポッドキャストで登場します、五臓六腑の肝ですね。
はい、はい。
はい。肝臓の肝と書いて肝なんですけれども、
うんうん、
そこでですね、いわゆる、自律神経を司ってたり、あと感情のこうアップダウンですね。まあ、平坦にするっていう力があったりするんですけれども、まあ、そのようにその自律神経を整えたり、感情の浮き沈みを、まあ、なだらかにするには、何が必要かっていうとですね、
うん、
やっぱりいつも言うように血液なんですね。
あ、はい、
血が大事なんですね。
はい、
血というものが十分あると、その肝というところが非常にこう安定します、
うん
うんうん。で、その少なくなってしまうと肝が不安定になってこう機能が落ちてしまうんですね。うん、そうすると自律神経が乱れやすくなったり、感情の浮き沈みが出てきます。
うんうん、
で、産後はですね、女性の一生の中で一番血液、血が減ってしまった状態なんですね。
そうです。出産の時にもね、
うん、
血がたくさん出ちゃう。
そうなんですよね。うん、もう胎盤から出してしまって、もうね、うん、一時的にぐーんと体の中の血液が減ってしまっているという状態になっているので、うん、
はい、
それこそ肝が早く食べ物で血液を作ってくださいよっていう風な状態なんですね。で、じゃないともう不安でっていうかね、その肝が。
肝が足りないよ早く作って
助けてくれそんな感じになるわけですよ、
うん。
供給してくれじゃないと、このね、肝、僕はちょっと不安定になってしまうんだよみたいなね。うん、
肝が騒いでる。
そうなんです、騒いでるんですよ。
うんうん、
落ち着かないってなるんですよね。
うんうん、
が、そういう PMS とかイライラとかね、
うん、
落ち込みとかに出てきてしまうんですね。なので。
肝が騒いでるからそうなっちゃうんだ。
そうなんです。
うん、
高めたり、こうね、機能低下したり、いろいろするんで、
うんうん、
で、やっぱりそれこそ出産は女性にとって一大事です、
はい、
お仕事ですので、うん、本当に体のダメージがすごいんです。
うん、
ただ、皆さんね、見た目何も変わらないんですよ。
そうね、そうね。
産む前と産む後と、
うん、
まあ多少ちょっと髪の毛が抜けたかなとかのあると思うんですけど、うん、それもちゃんと理由があるんですけど、
うん
ね、産む前と後何も変わってないような感じがするので、
うんうん、
まさか自分の体の中の 血液量がぐーんと減って、今すごく自分の体はダメージを受けているってことに気づかずに、育児なり家事なりを始まってしまうんですよね。
で、たまにいらっしゃいますよね。なんか出産後、結構間もなくもう仕事をバリバリやっちゃう人は、そんな方もいらっしゃいますよね。
それね、まずいんですよ。
まずい。ああ、まずい
いいん
と
です。
思う。
で、ね、産後1ヶ月ぐらいは本当に寝て過ごさないといけない時期で、それは体を、使えば使うほど、なので起き上がって家事したりとか、ね、通常通り例えばテレビ見たりとかいろいろすると、血液を消耗していくんですね。なので、減った上にもっと減らしてしまう。
あかん、それ。
あかーんって
あか
ことが。
ん。
あかーんってことが。
待って、テレビ見たり、家事とかもダメなんですね。
そうです。体を使う、動かすっていうことでも、確実に血液は減ります。で、その分、しっかり食べて、血を作るものをね、食べないと、リカバリーしていかないんですね。だから、減った分を、まずマイナスをゼロまで戻す。そして、ゼロからさらにプラスにしていかないと、産む前の体に戻ったとはとても言えないんですね。なので、ずっと血液が足りないっていう状況が産んだ直後から続く。なおかつ、産後はですね、おっぱいをあげます。で、
おっ
これ、
ぱい
おっ
も血で
ぱい。
すよね。
そうです。
原
そう
料
な
は
んです。
ね。
そうです。血なんです。なので、おっぱいをあげ続ける、授乳をずっとしている間中、ずっと、母体の血が使われていって減っていってます。なので、どんどんどんどん減るっていう方向になってしまうんですよね。
減り放題の状態ですね。
そうです。
ね
もうね、スタートがもう減って、
え。
ガーンと減ってしまったところから、また徐々に徐々にまた減っていくっていう状態になっていくので、やっぱりそれだけ食べて食べて補っていかないといけないんですよね。で、血を作っていくことで、おっぱいで、赤ちゃんにあげたとしても、まだ余りあるぐらいになったところで、やっと五臓六腑の管が安定してきて、あ、平和っていうふうになってくるわけですよ、精神。そうすると、やっぱり産後の PMS とかね、イライラとかも少なくなってきます。
やっと。
やっとです。で、産後はやっぱり生理も戻ってこないでしょ？あれって出せるものが、出せるほどの血がないって言ったらいいですかね。そういう状態なんです。だから帰ってこないんです。
なんか、なんだっけな、産後って本当に、交通事故にあって全治何ヶ月とかの状態になってるって聞いたことがあって、
そういう表現もありますね。
そりゃすごいぞって思ったんですよね。交通事故あった時って絶対安静じゃないですか。
そうです、そうです。
ね。
そうなんです。
そうそう。だから、そのぐらいやっぱり母体ってダメージ受けてるから、しっかり休んで復活させ
そう
なきゃい
で
けな
す。
いんだっていうのなんかで読んで、ねえ、だから
そう
産後
なん
すぐ
です。
動いちゃう方ってい
そうなら
っ
ん
し
で
ゃ
す。
るけど、もう良くないですね。
今多いんですよね。で、こういう話を教えてくださる方が少なくなっている。核家族化しているので、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にね、住んでない方が大半なんで聞かないんですよね。まあ、SNS とかもね、主流なんで皆さんこう、すぐスマホを使って SNS にアップしたり、動画見たりとかし出すんですけども、絶対ダメです。対 NG です。もうしばらくは目を使わない。目の話しましたよね。目が血が消耗するんですよ。なので、まず産後は、目を使わないようにテレビ見たり、スマホ見たりするのはもうやめて、1ヶ月ぐらいは、オフっておいてですね。で、血が作られる食べ物をしっかり食べて、マイナスをまずゼロに持っていき、ゼロからプラスになるように、そしておっぱいをあげても、母体にしっかり血がある状態で、その血がしっかり管に戻っていくようにしないと、精神っていうのはブレブレになります。そうしないと、例えばひどい方では産後うつになったり、そうですね。まあ、二人目不妊になったりする可能性も出てきますし、何もいいことがないんですよ。
特にね。
で、まあ、おっぱいもね、最初は出てたけど、だんだん出なくなるっていう可能性もあります。やっぱ血なんで、そういう原料が体の中になければ出ませんよね。
出ない出ない。
なので、作られなくなっていく、だんだん、先細りしていくっていうことになってしまいますので、やっぱりしっかりね、血を作るもの、例えばほうれん草、人参、まあ、レバーを好きだったらレバーですね。あと、まあ、ナツメもいいですし、そうですね。あとは、まあ、黒きくらげとかもいいですし、血を作るものですね。食べていかないといけませんね。なので、それぐらいね、重要なんですね。産後。で、まあ、そういうふうにイライラするとか、落ち込むとかいう症状は、血が足りていないですよというサインなんですね。
そうですね。
なので、そのサインをやっぱり見逃さないようにしないといけないかなと思いますね。見逃しちゃうと、産後鬱の方に発展していきます。
いや、でもこれ知っておくとね、なんか、イライラする。あ、そうか、血が足りてないんだ。じゃあ、ほうれん草とか、人参とか、レバーとか食べようっていうふうに、なんか、そうすれば安心なんだなっていう知識があると、ちょっと落ち着く気がします。なんか、イ
そうで
ライ
し
ラし、
ょ。
して、なんなのこれ、なんなのこれっていう状態って、わかんない、わかんないって辛いけど、あ、
そう
血が足
な
り
ん
ないん
で
だ、
す。
自分は、とか、これ食
そう
べれば
で
いいん
す。
だって、それだけでもなんか、すごく精神が安定するような気がします。
そうなんです。やっぱりね、わからない状態でなんでこんな風になるんだろうっていうのが、やっぱり余計にこうね、感情を揺さぶるんですよね。
わかんないって不安ですからね。
不安ですもんね。どうしてって。で、わけもなく落ち込むと、今度、自分の育児をこれでいいのかなって、思うに不安になるんですよ。
そっち行っちゃうね、考え
そっ
が。
ちに行きます。それもやっぱり血が足りないサインなんですね。不安が出てく
わあ、もう
る。
血だ、血。
そうなんです。だから女性はね、血に始まり、血に終わるというふうに前も言ったと思うんですけれども、それ、ね、血によって左右されると言っても過言ではないんですよね。十分ある人ほど、やっぱり、不調が少ない。体調の不調が。産後に限らずですね、更年期もそうですけどね。なので、非常にその辺は大事だなと思いますね。なので、まあ、その産後の PMS とかね、イライラするとか落ち込んだりするっていうのはね、責めなくていいです、ご自身で。絶対それはしなくていいです。これは私は血が足りてないからこんな風になるんだっていう認識をして、しっかり食べてください。
ね、ほんとほんと、ほんと
赤ちゃん
です。
のためにもね、しっかり食べるっていうことが大事ですね。なので、まあさっき言った食材以外だと、そうですね。あとひじきとかもいいですし、イカとかタコとかね、そういうものもいいですね。
へえ、イカタコもいいんですね。
この辺も血を作ってくれますので、ぜひね、あと赤身の牛肉とかもいいですよ。もう、サシが入ってなくていいです。赤身でいいので、サシ入りが高いけどね。
霜降りとか、英語の肉とかなくていいんですね、別に。
そんなんじゃなくて、赤身のね、お肉でね、それをね、取っていただくっていうのでもいいので、血を作られますのでね、血が作られますのでね。そしたら、もう少し精神が安定してきて、穏やかに子育てがね、できるようになるんじゃないかなと思います。で、ご自分だけではないので心配しなくていいです。ほとんどの方がそうなります。自分だけこんなにイライラしてるのかしらって、私は、良くない母親なのかしらなんて、全く思う必要はないです。みんななってます。多少なりとて、みんな血足りないのは一緒なんで、
そうですね、そうですね。
産んだ後もガブガブありますみたいな人はあんまりないですね。
余ってます。血が溢れてます、
もう
みたい
血余って、もう溢れてますみたいな人あんまりいないんで、みんな足りてなくて、みんなイライラして、みんな落ち込んでるんで、自分だけではないというふうにまず言い聞かせ、で、これは血が足りないからこうなっているんだという理解をされ、そして血を増やす食材をしっかり取る。そうしていくことで、少しずつ体が元の、産む前の体に戻ってくれば、そういうふうに精神の浮き沈みはなくなってきます。 で、女性ホルモンも安定してきます。
うん、
もう一個ね、女性ホルモンの話もあったんですけど、結構長いスパンで話してしまったのでね。
またちょっと別の機会にお聞きし
は
まし
い、
ょう
ま
か
た
ね、そ
別
れ
の機
は。
会にね、はい、お話ししたいと思いましたね。はい、ぜひそのようにされてみてください。
いや、今日もいいお話をね、ちょっと聞けましたし、本当、産後っていろいろね、女性の体って変わるし、
そうです
それをね、ちゃ
ね。
んと理由を知って、こうすればいいんだって解決策分かってれば、
そうです
本当
ね。
に気持ちも安定する。だって、一番お母さんが笑顔でいていただきたい時期ですからね。
そうなんです。やっぱりね。大変だとは思います。子育てね。でも、楽しんでね。いただけたらいいなと思ってるので。それには、血が大事。もう
血
一
で
回
す、
言うけど。
血。ぜひ
ね。
血を作ってください、皆さん。
はい、ぜひね。夏目もそうだ。私の、オンラインストアにございますので、夏目なんかもね、このね、お便りじゃないや、メッセージくださった方もね、それこそ、ね、子供が寝た後にね、このポッドキャストを聞きながらね、夏目をポリポリしてますというふうに書いてくださってましたので、なので、そんな感じでね、夏目も取っていただくといいと思います。私は、ドライの夏目を取り扱ってますので、またよければ、はい。概要欄から見ていただけると嬉しいなと思います。
ちゃんと身元がはっきりしている夏目が、かなみさんのお店で買えますので、ぜひね、こちらもご利用ください。
はい。はい、ご利用ください。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。